22ページから24ページ。写経だより夢。写経だより夢。ナンバー319。発行・編集。岡谷市社会福祉協議会。郵便番号394-0081。岡谷市尾崎権現町 4-11-50。電話24-2121。ファックス24-3555。ホームページアドレス www.okaya-shakyo.or.jp。 メールアドレス info@okaya-shakyo.or.jp。 基本理念。みんなが結びつき、支え合いが重なる共生の街を目指して。主な内容、コンテンツ。特集、就活、任意貢献制度。青年貢献支援センターの相談日のご案内。22ページ、23ページ。ふれあい祭り&ボランティア祭りを開催しました。福祉機器、リサイクル事業をご利用ください。24ページ。特集、就活、任意貢献制度。将来の安心を確保するための基礎知識。就活は、自らの意思により取り組むもので、考えたくないも、大切な自分自身の思いです。しかし、元気なうちから準備を始めることが、将来の安心につながります。令和5年度から始まった、市社協主催の就活講座は、エンディングノート、遺言書、家族信託等、テーマを変えながら、毎回多くの方に好評をいただいています。今回は、任意貢献制度についてお伝えします。任意貢献制度とは、よりよく安心して生きるために、今はしっかりしていても、この先、何が起きるかわかりません。介護が必要となったり、認知症になる可能性も。この先、誰に何をお願いするのか。元気なうちに後見人を決めて契約しておくのが任意後見制度です。判断能力が低下してから契約を結ぶことができないため、早めの準備が重要となります。任意後見制度の手続き。判断能力が低下した時に備え、財産管理などを事前にお願いできる制度。手続きの流れ。1、任意貢献受任者を決める。お願いね。高齢の女性が胸の前で手を合わせ、お願いするポーズを取り、女性が OK サインを出しているイラストがあります。2、してもらいたいことを決める。契約内容は、葬儀は、高齢の女性が悩んでいる姿のイラストがあります。3、公正証書で締結する。4、判断能力が低下したら、任意貢献監督人の申し立てをする。家庭裁判所のイラストがあります。よくある相談内容。頼れる家族や親族がいない。自分の老後のために今から準備しておきたい。誰にも迷惑をかけたくない。認知症になっても思い通りの人生を送りたい。子供に障害があるご両親など。生活の安心を伝える関連契約。3つの契約があります。1、見守り契約。定期訪問による状況確認。元気なうちから将来への不安を軽減するために利用。エンディングノートの作成。健康状態の確認。お墓の管理。墓じまい？永代供養？身元保証。など。 2. 財産管理委任契約。体が弱った時の財産管理。信頼できる人へ財産管理を委任する。本人の代わりに銀行の手続きができる。日頃の財産を任せる。施設入居のタイミングを一緒に考える。など。3. 死後事務委任契約。亡くなった後の対応。死後の様々な事務手続きを代行してもらう。お葬式、火葬、お墓への納骨。役所の手続き、生命保険、年金、税金の支払い。電気、水道、ガスの解約。携帯電話などの解約手続き。家の片付けや処分、など。家族信託制度のメリット、デメリット。メリット、3点あります。1、後見人を自分で決められる。2、自由に契約内容を取り決めることができるため、将来への安心感が得られる。3、関連契約も利用することで、生活や財産の管理、死後の手続きなど、一貫したサポートが受けられる。デメリット、3点あります。1、契約を締結しても、すぐに後見が開始するわけではない。2、初期コストがかかる。3、関連契約を組み合わせると、費用の負担が増える可能性がある。任意後見制度は、身寄りがなく、一人暮らしの高齢者が、安心して生活するための支えとしても利用されています。他にも、認知症の備えとして早めに手続きをしておきたいと考える方や、障害のある子どもの将来を心配する親が、子どもを支える環境を整える手段としても活用されています。任意後見の契約から広がる支援の輪。自分には身寄りがいないが、何かあっても頼る相手がいるので不安はない。すべてお任せして、あとは健康で楽しく生きていけるように努力したいという A さん。A さんには多くの方が関わっています。友人とお茶を飲む A さんのイラストと、A さんの周りを囲むように様々な立場で A さんをサポートする方のイラストがあります。毎月様子を見に行きます。何かあったら連絡くださいという後見人。任意後見の手前の見守り。ご逝去後の手続きと契約を組み合わせることで、一生涯の安心が作れます。ご本人が主人公となるよう、連携してお伝えします。これからの生活を安心して暮らせますね、と、後見センター、銀行、保険会社、岡谷市、それぞれ担当者のイラストがあります。在宅での生活を支えますね、と、医師、ケアマネージャー、ヘルパーのイラストがあります。死後の希望も決めておけば安心ですね、と、大家、処分会社、お寺、葬祭、それぞれ担当者のイラストがあります。お知らせ。1月14日水曜日は青年後見支援センターの特設相談日です。青年後見制度のほか、就活に関する相談など、青年後見支援センター職員が市役所で相談に応じます。場所、市役所4階、401B 会議室。料金、無料。申し込み、原則として予約制です。窓口、または電話でお申し込みください。問い合わせ、岡谷市社会福祉協議会、電話 24-2121、市社会福祉課、内線 1252、市介護福祉課、内線 1282、ふれあい祭り&ボランティア祭りを開催しました。晴天の11月1日土曜日、 諏訪湖ハイツにおいて、ふれあい祭り&ボランティア祭りを開催しました。障害のある人もない人も、お互いが触れ合い交流するとともに、ボランティア活動や地域活動を行っている方々との交流を目的に開催し、理解や関心を深めることができました。ご参加ありがとうございました。写真があります。写真の説明。諏訪湖ハイツの芝生広場に、いくつものテントが立ち、人が集まっている様子を写した写真です。以上、写真の説明終わり。マルシェ、障害のある人やボランティアの皆さんが心を込めて作った手作りの作品が並び、多くの方にお買い求めいただきました。参加団体、エコファ岡谷、岡谷子ども劇場、グランジュテ愛工房、子ども食堂園、ソレイユ、コスモス会、スワン、日だまり作業所。写真があります。写真の説明。日差しを遮るテントの下、チェック柄のテーブルクロスを引いた机の上に、たくさんの商品が並べられています。売り子さんでしょうか。エプロンをつけた方をはじめ数名の方が、机のそばに立って話をしている様子です。以上、写真の説明終わり。ポップコーンと綿飴。岡谷ボランティア連絡協議会の皆さんが作るポップコーンと綿飴も大人気。写真があります。写真の説明。大きな綿飴機から出てくるふわふわの綿飴を巻き取る様子と、作業をする割烹着姿の皆さんの写真です。以上、写真の説明終わり。防災用品の展示。岡谷防災ネットワークは、簡易トイレ体験や災害時のクイズ、防災食の体験などを実施していただきました。ボランティア交流ブース。地域で活躍するボランティア紹介を行いました。障害者施設の日だまりの家では、来場者の皆さんと一緒に工作やゲームを楽しみました。参加団体、岡谷子ども劇場、日だまりの家、日本語教室サンディ、日本語ボランティアふれあい。写真があります。写真の説明。物が置かれた机の前に座っている3名の後ろ姿。髪の毛が黒々としてツヤがあります。机の向こうには興味深げに覗き込む立っている男性の姿があります。以上、写真の説明終わり。キッチンカー。昨年から始まったキッチンカーは協力団体も増えました。担々焼きそばやホットドッグ、生わらび餅ドリンク、唐揚げを美味しくいただきました。参加団体、大石屋岡屋店、マルチプライ、京都利休生わらび餅諏訪、マンモー万博。お知らせ、福祉機器リサイクル事業をご利用ください。ご家庭で不要になった福祉機器はありませんか？まだ使える、捨てるにはもったいないという時にリサイクル事業をご利用ください。必要な方へ情報を提供し、役立てていただきます。取扱品目、車椅子、シルバーカー、歩行器、シャワーベンチ等。なお、原則として未使用、または清潔で利用可能な状態のものをご提供ください。リサイクル事業の流れ、社協へ物品の登録をし、譲り受けたい方からの連絡を待ちます。連絡が来たら、当人同士で交渉していただき、物品のやり取りをしていただきます。なお、市社協への物品登録期間は3ヶ月間とし、その間、 物品は自己管理となります。譲り受けたい方がいない場合もありますので、ご了承ください。お譲りします。浴槽用の椅子、シャワーチェアと浴槽台と椅子と台の写真があります。お気軽に岡谷市社協までお問い合わせください。社協の情報はホームページでもご覧いただけます。 www.okaya-shakyo.or.jp 社協だより夢は共同募金の配分金で印刷されています。